ポルチョタイム。はい、ポルチョタイム第64日目でございます。64無視というわけでやっていきましょう。5月の16日のポルチョタイム、今日は何の日のコーナーから、675年、天武天皇が日本で初めて、肉食狩猟を禁じる、巫女祈りを発する、1568年スコットランドの元女王メアリーがイングランドに亡命、1689年松尾芭蕉、弟子の空と共に奥の細道の旅に出発、1770年後にフランス国王ルイ16世となるルイ・オーギュストがマリー・アントワネットと結婚、1843年、イギリスの、パディントン・スラウ館で世界初の電報業務を開始、1866年、チャールズ・エルマー・ハイヤーが、ルートビア商品化、1920年、ローマ教皇、ベネディクトス15世がジャンヌ・ダルクを劣勢、劣勢ってのは信者をね、聖者のところにまで引き上げるっていうやつですね。だからまあジャンヌ・ダルクが聖者として聖人としてね、認められた日ということになりますね。1949年、東京、大阪、名古屋、3証券取引所が取引再開、1953年 NHK が大相撲のテレビ中継を開始、1969年、ソ連の探査機、ベネラ5世が金星に着陸、1975年、田部井淳子ら日本女子登山隊が女性初のエベレスト登頂に成功、1977年初の実用的パーソナルコンピューターアップル2発売、1981年、俺たちひょうきん族放送開始と、そんな感じですかね。今日誕生日の方、いっぱいいます。どれにしようかな。佐々木勲歌手の、あとね、どれにしようかな、あとね、関ジャニ∞大倉、そんなもんですかね。そんなもんですね。あと司会者の俳優の児玉清さんが2019年亡くなってますね。まあ、あとね、今日は、公税の税者公示の日、開始時長者番付ですね。2005年で終わってますけども、昔はね、高額納税者の番付がね、毎年発表されてまして、長者番付つってね、鳥山明、いつも上の方におるなーっていう、そういうあれでしたけどもね、2005年に亡くなってます。いつの間にかね。マレーシアの教師の日ですね。あと、まあ、奥の細道ですね。松尾芭蕉が旅立った日にちなみまして、旅の日という日になってます。あとね、今日ね、精巧金儀の日。江戸時代のね、本に、旧暦の5月の16日は精巧金儀の日で、金儀を破ると3年以内に死ぬと記載されている。という。というわけでね、怖いですけども。死ぬのはね。はい、あとね、なんかあるかな。 あとは特にないか。ないね。はい、というわけで、まあそんなわけでね、ポルチオタイムですけども、ね、今日はね、稽古休みやったんで、印花店に行ってきまして、まあその辺の話は、ニコ生の方でやってますので、録画を見ていただければなと思いますけども、ね、まあね、印花、ね、マチュピチュ、ね、ですね。いや、あの辺もね、なかなか、面白いと言いますか、あれですね。ものすごい建築技術、カミソリの刃が入らないほどの、ぎっしり詰められた石垣、ですとか、ものすごい、交通網、道路網があって、ものすごく巨大な帝国をね、築いていた、インカですけども、文字もないし、車輪もないし、っていう、そのね、なんかね、その、発展するときのなんかのバロメーターいじったんじゃないかっていう、ちょっと、うちらの常識からするとちょっとバランスの悪い、あれを遂げてる場所ですけども、ね、そんだけものすごいね、映画を誇っていながらね、白人が来たときに、ちょうどその頃に神様が来るって予言があって、白人が来たから神様だってなって、それでなんかワーワーなって滅んだね。まあざっくりした説明ですけどもね。インカのね、あの辺もね、あれなんですよね、そのなんていうか、あのね、エジプトのことはね、最近ようやく分かってきて、だからそのあれ、ピラミッドがこの辺、歴史的、その長い歴史の中でね、ピラミッドがこの辺で、ツタンカーメンこの辺で、で、アレキサンダーがこの辺で、で、クレオパトラはこの辺で、みたいな、全体の時代の流れのイメージはなんとか、エジプトの方は最近分かってきたんですけども、インカの方はね、なんかあれなんですよね、その、インカ、その古代インカっていうくくりの中でも結構ばらつきがあるっていうか、だから古代インカ人がいて、その遺跡に古代インカ人が来て、ね、そのここでそのあれされてた神様を自分らの神様にこう取り入れてみたいなものがあるんで、だから断片的に見てっても分かんないですもんね、こういうのって。その流れで見ていかないと。うん。で、まぁ、今回はね、その、いわゆる、空中都市、ね、いわゆるマチュピチュのあの辺の話というか、あの辺の印花店やったんで、まぁ、地上絵の話は一切出ませんでしたけども、ね、印花帝国って、ものすごいなんか侵略をしまくったと。で、侵略して、そこ征服して、だから、そこを、そういう統治体制を残しといた方が都合がいいんであったら、統治体制を残して、もう力ずくでいった方が都合がいいんであれば、こちら側から権力者を派遣して、そこを統治させて、で、それが、優れた道路網で、飛脚によってこう繋がれていて、征服した土地それぞれをこう、そのまま、保ったまま、どんどん大きくしていくっていう。だからなんか文化のモザイクっていう言い方をするらしいですけども。それぞれがこう、残ってるからっていう。ねえ。それでまあ、ねえ、インカっつったらまあ、黄金とかもね、ありますけども。ねえ。まあ、黄金はね、ヨーロッパ人が来た時に全部ね、持ってっちゃったんで。残ってないっていう。ね。あれですけども。いやー、ね。あれですね。まあ、ツタンカーメン店ほど大きくなかった。もちろん安かったですからね。1100円ぐらいだったんで。まあ、ね、ツタンカーメン店と比べると、 さすがにね、規模は、ね、あっちバカでかい棺とかありましたからね、ツタンカーメン店の方は。でもね、あのね、あとね、びっくりしたのがね、インカのね、ミイラがあるんですよ。なんかあのね、このミイラをね、てか死んだ人をね、三角座りに刺して、で、こう、手をね、顔の方に持ってった状態で、くるんで、袋に詰めて、で、顔のところに顔の絵描いて、それで、置いとくんですって。インカのミイラって。でね、そのミイラが結構ね、展示されてるのはね、4つか5つくらいのミイラが展示されてたんですけども、すごい、本当にね、ちょっと皮膚残ってますね、やっぱり。すごいなと思って。で、その、CT スキャンしたら、そんなに内臓とか、なんかね、特に普通やったんで、その、エジプトみたいに、いわゆるその、鼻の中から脳みそをかき出して、防腐処理施して何かにつけてみたいな、そういうやつじゃない。そういうんじゃないっていう、やつらしいですけども。ね、それでね、あんだけ、皮膚とかね、女の子のミイラがあったんですけどもね、眼球が、一部残ってましたもん。だからまあ、あれ高いとこなんでそんなに菌もいないのかなっていう。あのね、まだね、その、ミイラの、その辺の詳しいところはまだね、分かってないらしいんですけども、普通にだって袋詰めして置いてただけだったら絶対腐りますもんね、普通。どうなんだろう、ああいう高いとこだから、腐らないとこあるんかな。いや、でもあれはね、ちょっと、夢に出そうな。ね。そのミイラの柄のマグネットがあったんですけどもね、それはさすがに買わなかったですね。ただね、なんか買おう。お土産でなんか買おうと思って、結局ね、石を買ったんですけどもね、これは、1500円で買うもんじゃないなと思いましたけども、普通の、多分ね、これ、インカの石とかじゃなくて、普通の石だと思いますけども、普通の瓦にある丸石に、黒く塗って、で、地上絵をプリントしてある、だけの、手のひらサイズの、ね、ちょっと水切りするのに都合のいい大きさの石を、1500円で買ってまいりましたけども、何か。うん、これはね、ちょっと家に帰って一旦ね、家に帰って一旦見て、うーんって思いましたけどもね。他にいろいろあったんですけどもね、まあ親がね、母親と言ったんですよ、二人で。母親がね、インカの塩を買ってましたけどもね、塩とかとクッキーとかね、あの辺なんか塩水が湧き出るらしくて、それを天日干しして塩を作ってるらしいっていう。ね、その、途中でね、その、この地域には、大きな田園があって、ね、ここで塩を今も生成してるみたいな、展示見て、こんな山の、てっぺんに、なんで塩水があるんやろうって、まさか汲んできてるわけでもあるまいしって思ってたんですけども。ね、普通に塩水が湧いてるんですね、この辺は。塩水が湧くってのは、どういうことなんだろう。塩、なんか、ん、まあ、まあいいや、その辺は。まあその辺は、あれですけどもね。いやー、でもね、本当に、良かったっすね、展示の方は。いろいろあって。ね、京都の方で、やってますんで、場所がね、何やっけな。京都文化博物館か。京都文化博物館。あそこですね。どこやっけ？最寄り駅どこやっけな？もう全部忘れてるわ。烏丸池から5分ぐらいで歩いていけるんでね。まあ、興味ある方はね、ぜひ行ってみればいいんじゃないでしょうか。というわけで、時間がいい感じになってまいりました。本日のポルチオタイムは、ここまでです。また明日お会いしましょう。バイナラ。